さんこんにちは、ですね、かなりのご無沙汰でございますね。4月にアップしてもう今現在6月の、今日は12日ですかということでかなり時間が経ってしまったんですが、まあ、正式に、ね、第3回目ということでこの番組始動していきたいと思います。いやこの5月と、ね、6月通して思ったことなんですけど、まあ、人は、ね、何かとサボりたがる生き物だとは思うんですけど、特にこの5月6月この2ヶ月間は、まあ、陽気がね、まあ、こういう感じじゃないですか、まあ、だから人だけじゃなくて機械もダメにするってことをね最近ひしひしと感じてるわけです。まあ何が言いたいかというと、いろいろやらかしてしまいました。はい、ということでこの辺のこともね今日喋っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。脳内ウェーブ、皆さんこんにちは。この番組のお相手は FM 早稲田3年の桜井と、
同じく FM 早稲田3年の秋山です。
そしてなんと今回はですねゲストに来ていただいております。では自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんにちは、早稲田理工学部1年のタクテンです。
はい、よろしくお願いします。ということでですね、普段聞いてくださってる方、まあ、FM 早稲田の方がねゲストに来ていただいたりとか、あと秋山と2人で喋ったりっていうことはよくあるんですけども、まあタクテンですということで FM 早稲田の方ではないという感じでなんですけども、まあどういう経緯でねちょっと知り合ったかというか、この番組に出てもらうようになったかっていう経緯をちょっと説明させていただきますと、まあ一応うちラジオサークルなんで4月にこう新入生の勧誘をするわけじゃないですか、
うん、
その時にちょっとラジオ気になるんですけどって言って来てくれて、いろいろまあお話をしていく中で、今実は自分でもウェブラジオをやってるんですよって話を聞いて、おこれは普通の1年生というかですね、例年の1年生と違うんじゃないかっていうのを期待を込めていろいろ話を聞いたらですね、なんかいろいろ面白そうなことやってるんで、まあ、今回ねぜひぜひ僕の番組に出てよという感じで来ていただいたっていう感じなんですけども、番組名の方がシャウトという名前でですね、現在14回目くらい上がってるのかな、はい、だからそういう感じでかなりフットワーク軽い感じでいっぱいいっぱい出してるんで、これからがどんどん期待できるかなといった感じなんですけども、
まあどうなんでしょう、
どうですかね、今ちょっとこう僕が喋ってる間に顔が引きつるというか、
いやいやそんな
ハードルを上げられてもみたいな顔されたと思うんですけど、でも普通にね僕も聞かせてもらってるんだけど、1回1回がこう短いから電車の中で聞いたりねするのにすごくぴったりだし、日常の部分にすごく密着してるかなというか、そういうので聞きやすいかなと思うんでね、僕結構おすすめしておいてますよ。
でもその評価一番嬉しくて、なんかクラスの友達とかに聞かせて面白かったとか聞いたら、その友達が面白いとか面白くないとかよくわからないけど、な電車の中聞いてたら自分の降りる駅が来たからちょうどよかったよって言われて結局内容には触れてもらえなかったんですけど、
うん、でもそういう緩い番組というかいい意味でね、
そうですね、
すごく俺好きだから、ぜひぜひね、いろいろとお誘いかけていただければ、僕の方からも番組に、
桜井さんも一度僕らのラジオ、
ね、そうね、ちょっとねこの、その来て僕がシャウトに出た時の話はちょっとこの後のフリートークでしようと思うんだけど、ちょっとその話も含めてね、今日はいろいろ喋っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。最後までお付き合いください。はい、ということでですね、今回はゲストにタクテン君を迎えて、3人でお送りしていきたいと思うんですけれども、
はい、
どうですかね、4月5月6月と今来て、大体もう大学生活には慣れたかなという感じだったりするのかな。
そうですね、本当に、僕のは、関西から東京に上京してきたんで、ちょっと喋りも関西なまりなんですけど、寮で一人暮らししてて、ちょっと4月5月はバタバタしてたんですけど、だんだん慣れてきたかなって。
ホームシックみたいなのってあったりする？
ホームシックは、実は割と僕ならないたちなんですけど、一度先週ぐらい、だから今日も僕ちょっと風邪気味の声かもしれないですけど、先週なんか高熱を出してしまって、
なんだ、
そっか、一人暮らしで風邪をひくと、
一人暮らしで風邪をひくっていうの、このコンボがこんなにも強烈とは思わなかったです、もう メンタルの方にガンガン来てしまって、
面倒見てもらえないからね。
そうですね、本当に。
いや僕の友達も一人暮らししてる友達が、いやこれただの風邪だったんだけど、俺このまま死ぬのかなって思ったことがあるって言われて、 と思ったんだけど、でも確かに誰にも面倒見てもらえなかったらそうなるかもしれない、ね、
なんだろう本当にちょっと寂しくなりました
。なるほどね。秋山も最近あれだっけ、一人暮らし始めたんだっけ。
そうだね、先々月から始めたんだけど、
うん、
そうね、僕も一回風邪をひいてしまって、
うんうんうん、
まあ、ちょうどゴールデンウィークだったから、うん、実家帰っちゃおうってことで、
ああなるほどね、
うまくね、あの実家に帰れ
たんだけど、回避できたと。
そうそうそう。
え、秋山はでも近いんだっけ、東京か、
ね、
神奈川とか、ね、
神奈川の湘南地域なんで、あ、まあ、帰ろうと思えばいつでも ね、関西だとちょっと辛いもんね。
楽天みたいに、あの遠いとちょっとすぐ帰るっていうわけにもいかないからな、まあ、僕はね実家暮らしなんで、まあいろいろとそういう面ではあのいろいろと食事も結構ちゃんとしたものっていうか、
うん、
あの手作りのものが、
まあ栄養のね、
作ってもらえるので幸いにも、そういう意味ではちょっと体調を崩しにくいかなとはまあ思うんですけど、まあ、5月6月っていうとこうなんていうんですか、暑くなったり寒くなったりっていう気温の差が激しかったり、ま、あの激しかったりするんで、まあ、体調崩した時もね、まあ、なきにしてもあらずなんですが、まあ、5月病を無事減まして、やっと6月になったと思ったら、この梅雨の雰囲気でこうどんよりしてて、じめじめしてるんで、ちょっとあんまりね気分的にも優れないんですけれども、あのね、新生活を迎えるにあたっていろいろと一人でチャレンジすること、まあ一人暮らしを始めてからさ、多分そうだと思うんだけど、新生活で慣れないとさ、もうやらかしちゃう、まあいわゆるねやらかしちゃうことっていうのはまあなかなかあると思うんだよ。例えばバイト新しくなって仕事でやらかしちゃいましたとか、はいはい、あの笑えるレベルのやつね
話せるレベルで、ね、
そうそうそうのがあるかなと思って、今日はねなんかちょっとやらかしたってことについてね話そうと思って、この間つい僕もやらかしをしてしまったんで、その話からやろうと思うんだけど、実はこのさっきもタクテン君のシャウトに出たっていう話をね、
はい、
僕自身がしたんだけど、はい、実はこのタクテン君を迎えてのこの第3回っていうのは、実はね5月の中旬かな、
そうだね、
中旬くらいに一度実は撮ってるんですよ。
そう
でその時の流れで、じゃあシャウトの方にも出たいんだけどって言ったら、心よく出して、あといいよって言ってくれたから出たっていう経緯があって、それをねこの番組で告知して、なんだシャウトの方でも流してもらうっていう形にしようと思ったら、いざ編集をしてですね、書き出し作業っていうのがあるんですよ。そのパソコンの録音ソフトから、まあ、iTunes なりなんなりっていうそういうソフトに送り出して、その聞ける状態にするっていうのが作業があるんですけど、その途中に僕のパソコンがいわゆるなんていうんですか、クラッシュっていうんですかね、いきなりこう電源がプーンと落ちてしまいまして、あれどうしたんだろう、ポチってやったら再起動してくださいえまたと再起動してくださいえと思って、3回目くらいようやっとなんかついていろいろ見たらないんですよ
やっちゃいましたね
と思って、だってよく考えてください。1時間この間収録したじゃないですか。多分、ここ3人は分かってると思うんですけど、
結構
長い時間撮ってたにもかかわらず、ずっとね、撮ってたやつを編集やっと終わったと思ったら消えちゃってですね。
編集終わった後消えるのは辛いね。
これどうしようと思って、タクテン君にゲストに来て、せっかく来てもらって、向こうの番組にも出してもらって、告知もまでしてもらってさ、っていう状況がある中で、時期的にもこの時期に出さないとまずいっていうベストのタイミングでそれが起こっちゃったから、本当にねどうしようと思って、それでもう謝って、本当ごめん
いや別に僕は本当
データ消えちゃって、またちょっと収録協力してほしいんだけどっていう形でね、まあ、今日こうやって編集をね、編集じゃない収録をまあしてるわけなんだけど、なんかそういうことある、あせっかくやったのにとか台無しになったみたいな。秋山は
そうだね、そのラジオ関係でいうと、うん、編集して消えるっていうことは、
うん、
僕もあったね。ラジオドラマを作ってる時に、うん、ようやく編集終わった、やったっていう風にやってたら、なんかその書き出しの時に僕もなんか、うん、いろいろ書き出しでも種類があるんだよね。なんか音声ファイルを書き出しとか、音声ファイル全体で合成で書き出しとか、なんか、
いろいろあるよね。ソフトによってはね。
そうそうそう。うん、で、このボタンを押さないと書き出しできないのっていうのがなんかあるんだけど、それを押さなくて、なんか別のやつをしちゃって、
あれ
後で聞いてみたら再生できないぞみたいなね。
っていうか、あれは結構きついよね。取れてると思って喋ってるからね。取れてるっていうか、 もうこれで OK って感じのこう流れがあるじゃん。
そう
やっぱり喋りってさ、こう生き物じゃないけど、こうその瞬間のものっていうのがあるから、うん、あそこ面白かったなって自画自賛する部分も正直まあありますよ。だからそういうところが消えたりすると結構きついかなと思うんだけど、なんかシャウトも14回今までやってきて、はい、なんか収録に関してのトラブルとか、まあそれだけじゃなくて普通に一人暮らししてて、あ、これやらかしたなみたいなのって印象的なのあったな。
収録に関しては、うん、まだそのデータが吹っ飛んだとかはちょっとないんですけども、うん、でもブログにアップするときに、うん、うちのブログが、まあ、ブログちょっとしょぼいんで、なんか25メガバイトまでしかアップロードできない。
なんかその1回にアップロードできる容量が決まってるからね。
そう、これ以上アップすると、うん、いやもうでかすぎますって言われて、うん、ちょっと突き返されるんですけど、それでこう編集もして、あ、これでいいの今回できたかなって思ってアップした時に、うん、25.1 だったみたいな時のなんかイライラ感は、
どこ削ればいい、あとどこ削ればいいのみたいな、
ちょっとビットレートをこれ以上下げると人の声ではなくなるみたいな、
なんかロボットの声みたいにな
っ
ちゃうから、
ね、ちょっとモーモーみたいになるから、うん、あ、ちょっと泣く泣くその時はうう、うん、ま、もうスパって切って前半後半みたいな、
うん、あ、でも前半後半で分けるのは結構あれかもね、賢いやり方かも、ね、
そう
なん
ですけど、うん、その代わりその前半の身のなさとか半端なくなってちょっと
あ、なんか全体として面白さというか構成考えてたからってことか。
そう、全体としてなんか最初しょぼいけど、でも流れ的には悪くないかなって思ってたら、うん、もう最初もうゴミみたいな風になってしまったってい
う。ああ、まあな、流れっていうのはあるよな。
そうですね。
ということでですね、まあこうやってまあ僕らラジオやってる3人で喋るとまあこういうことはあったりするんだけど、まあ4月とかね5月、まあ新生活迎えていろいろとね、なんかやらかしたって人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、まあ気持ちをね、どれだけ早く切り替えるかっていうのが重要ですから、あの、もうなってしまったものはしょうがないんで、前後策です、前後策、あの、こうやってね取り直しっていうこともまあ僕らの場合やれたりするんで、まあやり直すっていうことはね非常に重要なんで、ぜひぜひね皆さんもこの時期のあの怠けた空気に負けずにですね、いろいろ頑張ってほしいと思うんですけども、まあ時期的にはね、まあゴールデンウィークももうとっくの昔には終わっちゃって、まあ6月にね、これ前の台本の流用だからゴールデンウィークも終わりましてってなってるんだけど、まあ5月病も本格化してもそれ過ぎちゃってるんだけど、
乗り切ったかな、うん、うまくね。
なんだけどか、6月入ってやっぱ梅雨になるとさ、うん、どんよりとした感じは、まああるから。
そうね。
学校にもやっぱり行きたくなくなるんだよな、学校にな。で、僕思うのは、5月病でまずだらけるじゃん。
はい、
6月の梅雨の雰囲気でやっぱダメじゃん、うん。夏になると暑いから夜寝られなくて、寝坊がちになって、で、夏休み突入して生活リズムが崩れて9月に突入して、結局1年間こうまともな生活を送らずに終わるっていうことは結構。
4月だけかな。
そうそう、結構多いんだよね。それで4月でやばい。なんだっけ、この間言ってたの、あの、4月だっけやる気があるみたいな。
4月病。
あ、そうそう、4月病。
まあ、そのままだけど、ね。
4月病で、その、やる気を出しすぎて、あの、後々の自分を苦しめるっていうのは、まあ、よくある話なんだけど。まあ、理系だよね、たくてん。
あ、はい。
そう、理系だと、もうそうも言ってられないでしょ。朝から晩まであるイメージだけど。
いや、1年はでも、まだ5限目までなんで。
まあ、でも5限って言っても、俺ら、文系にとっちゃ結構5限もすごいよね。
まあ、うん、あとしかも1年は必修とかも多いんじゃないかな。
必修も多いし ね、
あ、
ね、
あとほら今日もそうだったかもしれないけど、実験みたいな、
実験あります、うん、あとなんか教授のレポートとかあるんですけど、うん、教授によってキャラが違うんですけど、うん、やりやすいレポートとやりづらいレポートとかあります、
ね、なるほどね。
なんかこの前出された課題が レポートじゃなくて授業中の課題なんですけど、うん、また時間生物学って言って、うん、でその時の教授が植物の体内時計を研究されてる先生 で、
うん、
でなんかつい最近アナと雪の女王を見たらしいんですよ。そしたら、あ、じゃあちょっと課題出すねって授業中にピッて出したらパワポで出たのが、うんうん、なんかアナと雪の女王でエルサが戴冠式の後怒って国中を凍らせてしまいました。でその時その凍った時にその国の中の植物たちは時間生物学的にどういうメリットデメリットを受けたでしょうかとか、そんな課題出されて僕見てすらないのに知らんがなって思って、ちょっと、
うん、 いやでも
これは手も足も出ない
って思う。理系の先生ってさ、あれなんだよ、そういう目の付けどころなんだもんね。
割となんかその研究ばっかしてるとちょっとクレイジー職業不要ですよね。職業、
まあでもなんかそういう身近なさ話題からそういうとこに結びつけるっていうのは割となんていうの、空想科学続本みたいな。
ああります。
僕あれ好きなんだけど、柳田理香先生なんかの本でそういうのがあるんだけど、まあ、そういうのすごい好きだから結構それはね、あの授業聞く分にはレポートかけてやったらあれだけど、
生徒側からしたらたまったもんじゃない、
レポート見る分には、ね、まあ、楽しいかなと思うんだけど、あでもなそれをなんとかして書かなきゃいけないのかな、
なんとかして書きました。
まあ、な難しいな、理系のゆえなんだろう な全く俺らの知らない世界だから結構面白い話だけ聞いてると、
まあ、でもかいその辛いとか思わなくて、まあ、楽しい一面もありますよね、それもノリノリで結構書けるレポートだし、うん、それは
なるほどな。なんか理系の話とか面白いね、聞く分には ね、 ね、自分がやれって言われたら結構
やりたくはちょっとないね、
困るんだけどね、
辛そう。
理系忙しいんだな、
ちょっとしんどいですね。
そうね、なんか俺ら文系だとさ結構時間があるの、ね、だから時間がある分、まあ、いろんなとこ行ったりっていうのはよくできるから、結構ねこうやってラジオやってる時にも、まあ、そのネタ探しに、まあ、いろんなとこ行ったりするんだけど、まあ、なこれちょっとアップロードがねかなり6月の中旬なんで、もうなんていうのかな、かなり古い話になっちゃうんだけど、4月にね、
はい、
ちょっと行ったあのお祭りがあるんですよ。あのお祭りの様子を実はロケしたんですね。
ほう。
でもってそのお祭りっていうのがあの日本の奇祭、あの奇妙な祭りと書いて奇祭なんですけど、
はい、
の一つにあの数えられるようなちょっとユニークなお祭りだったので、ちょっとねこれからその様子についてのロケ音源を含めて、ちょっといろいろと喋っていきたいと思います。はい、ということでですね、ロケについてなんですけれども、まず、僕が行ってきた、そのお祭りというのは、まあ、金丸祭りというお祭りなんです。神奈川県川崎市の方で、やられ毎年、4月の第1日曜日かなに行われている金丸祭りという、お祭りに行ってきたんですけども、タクテン君とか秋山はこの金丸祭りについて聞いたことありますか？
僕はもうその名前自体聞いたことないんですね。
あ、
そうですね、初めて聞きます。
そっかそっか。なんか割とインターネットでは話題になるんだよね、毎年その時期になると。
まあ、また今年も行われましたね。
そうそう。で結構海外の方も結構毎年来るみたいな感じのお祭りで、まあ俺も、ね、2、3年前から興味はあったんだけど、なかなか行くチャンスがなくて今年ようやく行ったんですけども、まあこの金丸祭っていうのは、まあ崇拝してるもの、そのご神体が非常にユニークなんです。
はい、
っていうのは、ご神体がそのなんていうんですかね、これ放送でどこまで言っていいのか分かんないですけども、その男性のランドマークタワー、
いや逆にエロいよ、
あランドマークタワーじゃダメですかね、なんですか、なんて言ったらいいですかね、
やっぱ今の時代はスカイツリー、
スカイツリー
あんま変わってない、
そんな見え張ります、
うん、いやいや僕そこまでじゃないなと思って
自分のではなくて一般的に、
まあちょっとまあ、この辺の盛り上がり方からちょっとで、ね、させてもらえばいいと思うんですけど、まあ、それを、まあ、ご神体にしてるということで、結構ね、ユニークじゃないですか。後でちょっと喋るんですけど、おみこしが、その、形の、モニュメント、モニュメントというか、そのご神体なので、非常にね、見てて、こうちょっとなんていうんですか、こっちが恥ずかしくなるというか、ちょっとこれいいのかなっていう感じになってしまうようなお祭りだったんですけど、結構ね海外の方ではまあエイズ余計とか、まあ、性病余計ですね、そういうお祭りとして有名っていう感じなんですよ。まあ、江戸時代にね、あの川崎宿の、飯盛り女、まあ要するに旅のお客さんとかの、まあ旅の男性ですね、お客さんをの夜お相手をするような女の人が、まあ、そういう、まあ、給仕のようなこともやってたので、ひとまとめにして、まあ、飯盛り女というふうに、言ってたらしいんですけども、その人たちが性病よけとか商売繁盛の願掛けをした、まあ、地べた祭りっていうのに、まあ、ルーツがあるらしいんですね。
ほうほう。
でもって、まあ、昭和に入ってからそういう性の信仰が残る神社として注目されるようになって、まあ、近年ではそういう、ね、信仰のお祭りということなんですけども、 まあ、おみこしがね当然あるわけなんです。で3種類このお祭りにおみこしがあって、まず金丸船みこしっていうのがあるんですけど、書いてある通りに読むと、これウィキペディアから引っ張ってきたんですけど、大部が、船型で屋根がついたみこし、内部に黒光りする鉄製の弾痕が上向きに収められている
上向きにってのがいいね。
ということで、あのこれは写真も撮ったんですけど、かなりこうインパクトありましたね。やっぱり黒いんで、
そう
なんかこう多分ね、上に最近また塗装をしたのかな、随分新しい感じの色だなというのは思ったんですけど、
どういう黒色なんですか？ペンキなんです
か？多分ペンキ、光沢があって、その鉄の黒ではなかった、なんかこのペンキの黒だったからっていうのもありましたね。まあこれは船、あの屋根がついてるんで、まあ雨が大体降っても最後まで多分はやるのかな、でもそういう感じはしたのかな。あとはですね、2種類目、まあエリザベスみこしっていうのがありまして
すごい名前だ、
これ名前がすごいでしょ。
そう
っていうのは、これは台部に巨大なピンク色の弾痕の張り型が上向きに乗せられたみこしと、屋根はない、ここ屋根がないっていうのがミソなんですよこの後でこのみこしはあのまあ最近できたもので、まあ、浅草の女装クラブの方から寄贈されたものであるということで、その女装クラブの方がやるので、このみこしに関しては他のもう一つのみこしとも掛け声が違うんですっていうのを言いたくて、この後いろいろロケで撮ってきたりとかね、いう話をしたいと思うので、ぜひぜひちょっと楽しみにしていただければなと思います。はい、ということですね。3つ目、これがすごいんですよ。金丸大みこし、大みこしです。
期待できるね。
これも説明見ますよ。内部が正方形で屋根がついたみこし、内部に木製の弾痕が上向きに収められている今度木なんですね
いろいろとパターンを変えてきますね。
削り出したと、太い木からこの形をこう削り出していって、まあ、作ったものということで、3基のみこしの中で最も古いと、はあはあ、いうことなんですけども、まあ、早速ね、ちょっとこんなにグラグラ喋っててもしょうがないんで、ロケ音源の方行ってみたいと思います。どうぞ。皆さん、こんにちは。FM マスラ3年の桜井です。今日はですね、ちょっとオープニングの方でも話したと思うんですけれども、神奈川県川崎市で行われる金丸祭りということで、ちょっとね、お祭りの内容は奇祭と呼ばれるちょっと気になる内容なんで、ちょっとこれからそれをロケ取材というかロケ収録していきたいと思うんですが、今日はねちょっと僕一人だと収録不安なんで、あの2年生の後輩くんにもちょっと付き合ってもらって、収録をしていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで自己紹介の方。
はい、どうも、皆さん初めまして、 FM マスター2年の、高谷由紀と申します。はい、よろしくお願いします。
高谷君、よろしくお願いします。ということでですね、今日実は2年生の太田アトムという男もちょっと誘ってはいるんですが、ちょっと先行っててくれた。
なるほど。
遅刻しそうだという話なんで、先にね僕らは金山神社の方に向かって早速お祭りの方を見ていきたいと思います。ちょっとですね、現在僕は、川崎大師の駅前にいるんですが、結構ねもうお祭りのお客さんでごった返してます。外国人の方も結構多くてね、海外からも注目されているお祭りのようなので、これからねどんな様子か、収録していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで現在僕たちはですね、金山神社に到着したところです。はい、ということで人がいっぱいすぎて何が何だか今よく分かってない状態なんですが、奥ですか？
奥に、
うんうん、
でかいオブジェみたいな。
オブジェ、ちょっとかぶり物ですかね。
かぶり物、
かぶってないかぶり物です。
あ、本当だあ、シャツもある。 T シャツが、
これはすごい。ケバブの匂いもいい感じにしてきますけども、
かぶり物か、あれ。
そうですね、かぶってないですけどね、かぶり物ですね。
むき出しだけども、
あのかぶってないかぶり物の意味がわからない方って、まあお察しという感じでねいいです、わからないと。はい、
ちゃいましたね。
行きましたね。ああ行きました行きました。
あの青筋もリアルに。
本当すごい。
始まっちゃうと権利関係でこう流せなくなってしまう可能性がありますので、ちょっとあのここだけね録音をあの止めて、またこう動き出したら録音を開始するという感じでやらせていただきたいと思います。とりあえず第1部ね、1個目の黒い神輿の方が
言いました
ところまででちょっと時間ストップさせてもらいたいと思います。ですね、次に動かすのはエリザベス神輿ピンクの方の神輿ですね。動いてあのどういう感じで掛け声があるのかとか、そういうのをね撮りたいと思うので、次にください。はい、ということですね、今現在、雨が強くなってきて、お祭り自体は、ね、ちょっとこう中止ではないんですけど、あんまり動いてないようなので、あの今あの商店街的なところに来てるんですが、ここであの遅刻してきたアトム君が、あの遅刻してきたアトム君がここにちょっとねいるんで、自己紹介の方をお願いしてもいいですかね。今あの実は撮ってるんで、
はい、今日は冬合宿の罪を散財するべく、
わからないんだよね。
そうだね。と20歳のオタタムです。よろしくお願いします。
学部と学年は
新2年で文化構想学部です。
ということでね、今から3人の状態でねやっていきたいと思うんですけど、さっきからあのあれですよ、男性器をかたどったあの飴ずっと探してるんですけど、売ってないんですよどこにも。前から来る人来る人みんな持ってペロペロ舐めてるんですけど、どこにあるんだっていう話で、気にならないどこに売ってるか。
駅入り口の商店街の場所売ってし
まう、ね、あの今ちょうどそこ屋根があるんで落ち着いてね歩けるかなということに今歩いておりますけども、なんかでも商店街という割にはお店が入り口の方はちょっとあったけどね。
もう一気に雨がね、
降
ってしまっちゃう。寒いですよね。
あとで喋んないと自分の存在をあれですよ、個人できませんよ。
まだ僕も拝めてないんで。
ああ、
そうですね。
金丸でっかいバラを拝めてない。
ただ川崎に来てるだけですから。
あ、じゃああのあそこやっぱ行きましょうか。あの川崎大師の方に。川崎大師の方に行くと、多分常設で一本でかいのが多分。
あ、そうなんですか。
あれ金山神社の方かな、わかんないけど。
いいじゃないですか、じゃなくて。
わざわざここまで来たのに。
そうですね。
結構長い感じで。
そうね。ぐるっと回って。はい、ということですね、川崎大師駅の方に僕ら戻ってきましたということで、本日ですね、またなかなかこう天候がよろしくなくて、実際にですね、このお祭りを行っていた金山神社の方も、本当は6時頃までやっている予定だったらしいんですが、もうすでにこう出店をね畳んでしまって、でもってこうちょっとバイクが通ってますね。なんですかね、その神輿もですね、こうろくにこう担がれないまま終わってしまった感じで、でメインで撮りたかったものは撮れなかったんで、あの掛け声とかね撮れなかったんですけど、どうですかね、なんとなくこうグダグダになってしまってね、そう神輿の声が撮れなかった、そうそうだ、
ね、
神輿がなかった時のために 考えていたあのこう男性器を持ちたの飴、あれはですねちょっと探したんですけども売り切れてしまっていて買えなくてですね、結果僕ら何をしに来たんだと、
まあ、買うチャンスはあったんですよね、
まあ、買えるときに買わないと、まあ、後でいいかなんて言ってるともうなくなっちゃうと、
なりましたね、
いうことで代替品としてきなこ棒を買って食ったと。
いやまああれはね粉花飴です
よね、あれはあれは飴ですよ、
であのきなこ棒美味しかった、
まあ、美味しかったです、う
ん、なんか飴屋さんとかね餅屋さんが多くて
多かったですね、
ちょっと待って、またこの時期もまたあれですけどまた別の機会にね来たいなってこと思いますんで、ダラダラ喋っても、
まあ、
でも関東近県でってなると多分ここになるん
ですよ、本気でもしもね置いてなったらまた地方の方にね三重県とか
そういうところも、ああなるほどね、
あ
の
あるんじゃないの、
すごい適当なこと言ってますけど、
そういうところでね、
まあ、そういうということでですね、本日長々とロケお付き合いいただき、お二人ともありがとうございました。僕の本当に昨日ってか前日に、ね、誘ってよく来てくれたと思います。本当にありがたいと思います。お聞きいただいた皆さんどうだったでしょうか。どれくらいこのロケが使われているのか。実際ね3時間くらい撮ってるんですけども、使ってる部分は多分10分にも満たないんじゃないかという感じですけど、非常にね、
まあ、少し奇跡もねありましたから、そちらの方も、
ああそうですね、なるほどね、これ聞いていただければ多分使ってるところがあると思います。
僕の奇跡のねシーンが
一個
ありますから、
うん、
そこだけ、
そうですね、結局金山神社、川崎大師、金山神社、川崎大師、駅前と往復したわけですけど、結構大変でしたね、
使いましたね、
あ、まあこんなところで今日はお疲れ様でした、皆さんありがとうございました。はい、ということでですね、現在録音音源聞いてもらったんですけれども、おい桜井と、お前ロケに行ったくせに何にも撮ってねえじゃねえかと。はい、まあ実はそうなんですね、今年の4月の第1日曜日っていうのがまあ結構な大雨でして、はい、実はですね、これちょっと音源聞いてもらう、今収録の時ちょっと流してないんでちょっと2人に説明しておきますと、最初に僕が川崎大師駅かなの駅前で、まあ、自己紹介して収録手伝ってって言って2年生と喋って、いざ、神社に向かうんですけど、向かって間もなくですね雨が降ってきまして、
あら、
僕一番撮りたかったのはその神輿の掛け声だったんですね、うん、というのはその神輿はこの先ほど言ったピンクのエリザベス神輿っていうのは、他の2期と違ってこう担ぎ手のお姉様方、お姉様方ですね、かっこお姉様方がですね、カナマラでっかいマラっていう独特のその掛け声があって、それで担ぐっていうのをもともと聞いてて、あ、それはちょっと面白いからその音は取りたいなと思ってたんです。実際にですね、この屋根もついてないんで雨が降り始めてもうすぐにこう境内というかその倉庫の方にしまわれてしまって、その後どんどん雨が強くなって、ね、結局見れなかったっていうのがありまして、ちょっとそれはね残念だったんですね。でその他にもね、まあ神輿が取れなかったら何か記念になるものというかレポートできるものを探しに行こうってことになって、いろいろとお祭りっていろんなもの売ってるじゃないですか、出店みたいなところ、
どうせリンゴ飴、
そうですね、でそうリンゴ飴すごく目の付けどころいいんだけど、やっぱり金丸祭りなんでリンゴ飴というか飴系もかなりユニークなものが多くて、
そう
なん
です、ね、
実は飴がそのモニュメントの形をしてるんですよ、リアルな
ちょっと
それやだね、ちょっ
とそれは
食べたくないよ、
作り方が気になる、
ちゃんとねなんか白色の飴細工の上にピンク色のちゃんとこう頭が乗っかってるので、あ、かなりリアルでしたね、
それみんな食べてる、
みんな食べ、みんなペロペロペロペロ舐めてます、ね、男も女も老いも若きもみんなペロペロペロペロペロペロ舐めて、結構海外の方ね結構すごい勢いで舐めてて、全員で持って写真撮ったりとかしてたんで、だからその男性のモニュメントの他に、まあ、女性のなんていうんですか、モニュメント、モニュメントじゃねえな、何を言ったらイメージしなくていいんだけどな、あれですよ、ほら日本の神話であるじゃないですか、私にはこう飛び出たとこがあると
私には足りないところがあると、それを合わせて国を作ろうみたいなのあるじゃないですか。わかりますか、
例えがなかなかあれだよね。
ちょっと
あのまあまあまあまあ、だからそっちの、まあ、女性の方のやつも実際にあって、なんていうんですかね、男子諸君から言うとちょっとこう本気でちょっと恥ずかしくなったんで、その飴をね、でもまあこれをキャーキャー言いながらレポートしてるのも面白いだろうと思って探しに行ったら、あまりにも人気すぎて、さらにこのみこしも出ないからみんな買おうってんでこぞって買うんで、僕らの目の前で売り切れまして、実際に買えなかったっていうね、全くお前は何を取りに行ったんだっていう感じなのが今のロケ音源なんですけど、すごかったですよ。飴屋の、なんていうか、商品札っていうんですかね、この商品の名前が書いてあると、うん、2種類あるから、商品を言わなきゃいけないじゃないですか。このお店のおじさんに。飴ください、どっちって言われるんで、どっちがいいのって言われるんで、言うしかないんですけど、その、ちゃんとね、値札のところに、ね、すごかったですよ。これ多分 P で隠れますけど、600円。それから、600円って書いてあって、
まんまじゃない、
えぐい
ん
す、
まんまなんで、まんまなんで、これは本当にね、これピーって隠れてると思うんですけども、
もうちょっとひねってほしいよね、なんか、
いや
っ
ていうか多分ひねらないからこそお祭りだっていうそのことを書いて、そう隠さずに言っちゃうっていうのは多分、
親父さんは、店の親父さんはちょっとプレイ感覚なんですかね、そういうの
かもね。結構まんざらではない感じだったんで、いやもうなんかね、他にもね、今年は雨でやってなかったけど、大根をそういう形に切り出したりっていう、その、なんていうの、大道芸みたいなのをやってたりっていうのもいろいろあるみたいなんで、またね、来年、再チャレンジして、ちょっと喋りたいかななんてことを思いつつ、これからもいろいろと、ね、ロケとか等々していきたいと思います。ぜひぜひ、楽しみに待ってていただけたらなと思います。ということでベラベラ喋ってまいりましたが、そろそろエンディングの時間でございます、はい、ということでですね、今回、3人でお送りしたんですけども、今日はねゲストのタクテン君もいるんで3人でお送りしてきたわけですけども、タクテン君どうだった今日の収録って、まあ、もう2回目になったから割とこう緊張もほぐれてきたんじゃないかなっていうの
が
あったりするんだけど、
まあ、本当に足を引っ張らないようにして精一杯すごい楽しかったですよ。
またぜひね、この番組にも来てほしいかななんてことは思いますね。タクテン君の方からウェブラジオの告知等々があれば、今ここで喋っていただいて。
あ、一応僕ら、僕以外にも他に同じ学科、同じ学部と学科、あと他の学部だけど、まあ、1人、うん、それでレギュラーが4人いるんですよね、はいはい、僕も含めて。それでやってるラジオが、インターネットポッドキャストシャウトっていう、
はい、シャウト SHOUT
です、はい、そうです、ありがとうございます、
はい、シャウトなんで、
それをブログ形式にアップロードしてるんですけれども、うん、それはパソコンの方からでもスマートフォンからの方でも聞けるようになってますので、は
い、ちょっとねアドレスの方が長いんで、僕らのね FM 早稲田の、ブログの方にですね、リンク貼り付けておきますので、こちらを参照して行っていただければいいかなと思います。ぜひぜひね、皆さんも聞いてみてください。第6回の方には僕も出てますので、この番組も合わせて、ちょっとお願いしたいかなという感じです。よろしくお願いします。はい、皆さん楽しんでいただけましたでしょうかね。素人トークでまだまだ修行中の身ですので、お聞き苦しい点などあったと思いますがね、まあ、生温かい目で、見守っていただければなと思います。そしてですね、また聞いてやろうじゃないかなってことを思っていただいた方は、ポッドキャストの方無料で登録できますので、よかったらぜひぜひ登録してください。それともう一つ、我々脳内ウェーブではラジオ番組らしいことをしたいということで、メール募集をさせていただきたいと思います。内容は番組への ご意見ご感想など何でも OK です。とは言ってもね、まあなんかメールテーマがあった方が送りやすいかなと思ったりするので、うん、新生活で驚いたっていうのをメールテーマにしたいと思います。皆さんどしどし送ってください、はい、ということで、すべての宛先は nounai.wave@gmail.com nounai.wave@gmail.com です。 よろしくお願いします。懸命にメールテーマラジオネームを必ず入れてください。それ以外の場合はラジオネーム〇〇というようにラジオネームのみで結構です。メールテーマ等々番組に関する詳細は FM 早稲田のブログ等にも、先ほどの、シャウトの URL も載せておきますので調べて見てください。今回は番組をお聞きいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティ桜井と
アシスタントの秋山と
タクテンでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバーイ。バイバーイ。